お電話つながってます。呼んでみたいと思います。島田さん、
はい、
あ、どうも、
こんにちは。
あの、先週どうもありがとうございました。
いいえ、
あの、島田さんは、はい、あの、もう一回あの自己紹介してもらっていいですか？
はい、はいはい、あの、コーディネーターナースをしています、は
い、あ、エイズのコーディネーターナースってことですよね。
そうですね、
はい、で、あの、前回ね、あの、島田さん、あの、いろいろお話聞いて、
はい、
あの、ケンさんに一度行きなさいということで、言われまして、僕、
はい、
行ってきました。
あ、行きましたか。
行きました、行きました。
はい。
あの、保健所ですね。
そうですね。
あの、地域の、あの、保健所に行きまして、
はい、
あの、番組終わってすぐ行ったんですよ。
ほうほう。
そしたら、あの、この日に、
はい、
あの、この時間に来てくださいということで行ってきたんですけども、
はい、
あの、まあ、行ったら、あの、なんて言うんですか、最初にやっぱりこう看板がありまして、
はい、
あの、案内看板ですよね、
はい、
それ見たら、あの、エイズ検査じゃなくて血液検査の方はこちらって書いてあるんですよ、
はい、
あ、やっぱりそういうなんて言うんですか、こう来る人への配慮みたいな、
うん、
あ、そんなんあるんかなと思って、
うん、
あの、部屋も一個なんですけども、
はい、
あの、なんて言うんですか、一人ずつしか入れないんですよね、やっぱり、
うん、そうです
ね、こうノックをして、あの、ちょっと待ってくださいみたいな書いてあって、
はい、
うん、そういう配慮がね、いろいろ、あの、されているなと思ったんですけども、
はい、
まあ、僕が気づかない中でももっと他に配慮してるっていうようなことあるんですかね、やっぱり。
あ、そうですね、
うん、
その待合とかはどうでしたか？
あ、待合は、あ、待合はあれでしたわ、あの、なんていうんですか、こう長い椅子に、
はい、
あの、みんなが待つ感じでした。一緒ですね、それじゃあ。
一緒に待ってましたか。
一緒に、あ、まあ、たまたま次の方来てなかったですけど、
はい、
はいはいはい。普通は分けてあるんですか、やっぱり。
保健所にもよると思うんですけども、
はいはいはい、
あの、割と他の人と会わないように配慮されてたりするところもあるようですね。
あの顔を合わせないってことですよね。
そうですね。
うん、やっぱり匿名ですからね。
まあ、匿名性の尊重をしているところはあると思います。
はいはいはいはいはい、
あとはその待ってる間、まあ、例えば、あの、やっぱりドキドキしながら待ちますよね。
あ、
で、あの、その時間を有効に使ったり、
うん、
まあ、少しその、あの、紛らわせたりするために、
うん、
あの、手に取って見れる情報なんかが待ち合いにありませんでした？
うん、あのね、僕の時は、
はい、
あのね、お土産みたいな形で、
はい、
あの、封筒に、
はい、
あの、資料をいっぱい詰めたやつもらいました。
最後には必ずね、
はいはい、
あの、お家に帰ってからも見直せる情報はもらうと思うんですけども、
うんうん、
多分その待合の雰囲気の中にも、
はいはい、
あの、手に取って見れる情報があったり、
うん、
あるいはまあ、こう映像を流してたりするような保健所もあるようなんですけど、
なるほどね、
そういったこともあるかもしれません、
ね、はいはいはい、その場所場所でね、あの、
うん、
あの、スペースが許せばそういう風になるっていう感じですかね。
そうですね、
はい、はいはいはいはい、あの、今日ゲストに来ている方で、
はい、
大国さんという男性の方がいるんですけども、
あ
の、その方はね、過去に、あの、一回病院で検査されたと、
はい、
いう方がおられるんですけど、やっぱりその時、はい、ドキドキしました、大国さん。
あ、しましたよ。
あ、
あ
の、結果がどうなんかっていう。
そうそうそう、もちろんそうですね。
はいはいはい、はい、すぐ結果分かりました？
いや、そんなことないですよ、
うん、
やっぱりちょっと時間は来週かだったか10日ぐらい後だったか来てくださいって言われましたけど、
うん、あ、はいはいはい、あの、僕の場合もね、あの、2週間後に来てくれって言われてて、
はい、
あの、結果まだ分かってないんですよ、
はい、
そうそうそうそう、ほんで、その2週間っていうのはやっぱりその感染してからすぐに、あ、そうじゃないか、感染してからはどのぐらいでないと分からないんでしたっけ？
感染してからはですね、
はい、
あの、すぐ分かる方法もあるんですけど、
はいはいはい、ま
あ、通常は抗体検査なので、
はい、
あの、だいたい 2,3 ヶ月経ってから来てくださいとお話しすることが多いですね、
うんうん、じゃあ 2,3 ヶ月して、
はい、
まあ、検査して、
うん、
あの、まあ、その結果待ちの間っていうのがやっぱり一番ドキドキしますよね。
そうですね、
うん、で、あの、その行った時に僕の場合保健所行ったんですけど、あの、
はい、
問診票ってあるんですよ、
は
いろいろ書きました、小国さんも。
あ、書きました。
あの、ちょっと思い当たるね、性交渉はありますか、とか、あの、もしこれが陽性やったら誰に相談できますかとかね、
あ、そんなんはなかったですよ。
あ、そんなんなかった
ですか？だってもう10年ぐらい前の話ですから、
なるほどね。じゃあそういう問診みたいなことも始まったのもやっぱ最近ですかね？
いや、あの、問診はしてたと思いますが、
うん、
その中身は、
うん、
はい、随分変わっているかもしれません。
そう、うん、その人に相談する人がいますかとか、
うん、
そういうのはなかったですよね。
あ、 やっぱりあれですかね、その問診した後に、はい、担当の方っていうのは、ね、保健師さんなんですかね。
保健師だと思います。
あ、はい、じゃあそれを見ながらこう会話してくれるんですよ。だからそういうのに役立てるように、やっぱりそういう内容も工夫されていってるって感じですかね、
う
ん、
そうですね。検査、まあ、本来は検査が目的ですから、はいはい、きちんと結果がお伝えできればいいんですけども、うん、ただその後にですね、きちんとその治療できる病院につながったり、
うん、
することも、まあ、さらに大事なことなんですよね、
うん、
なので割とそこら辺にウエイトを置くような情報収集の傾向はあるかもしれないですね。例えばその相談できる方がいた方が、
うん、
その治療にもつながりやすいとかいうことっていうのは徐々に分かってきているので、
うん、
いや当時ね、はいはい、その検査を受けた時に、まあ、それで実際先生も会うんですけど、病院だったんで、うん、でお話ししてたら、いや大丈夫だと思うよっていう感じで言われて、
うんうん、
まあ、話聞いてる限り大丈夫だし、実際ね、うん、そのポジティブっていうのも僕もほとんど見たことないもんっていう感じで、
うんうん、
まあ、10年前は言われたんですよ、
うん、
でだから、あ、大丈夫なのかなと思って、
うん、
まあ、実際だから結果はネガティブだったんですけど、
うん、
当時はそんな感じでしたけどね、
うん、
今は現状はもう言ってないですし、
うん、
いろいろ言われてる情報からしかその増えてますという話は聞かないんでね、
うんう
ん、ちょっとわからないんですけどね、
今の話でそのやっぱりこうやって、まあ、大丈夫やろうと思ってても、うん、陰性やったわけじゃないですか、陰性でやっぱ安心したっていうのありますか。
安心しますね。
それ島田さん言ってましたもんね前回、うん、陰性の確認にもなりますから、
ね、
検査に行ってくださいっていうことで、
はい、
なるほどね。やっぱそういう感じでもやっぱり一度受けた方がいいって感じですかね。
いやもうそうです。とにかく今自分の現状がどうなのかを知ることはとても大事です、
ね、
はい、
なるほどね。で、そのさっきの話ですけども、誰に相談できますかとか書いてあって、僕の場合は島田さんを思い浮かべて友人っていうところに丸しときましたけど、よかったですかね。
ああ、いいですよ。
いいですか。もし2週間後に結果出ますけど、
はい、
はい、その時またもう一回電話していいですか。
あ、どうぞ。
はい、一応その時
友人として
友人としてまた戻してもらって
、はい、鎌田さん奥さんには相談できないですか。
いや、一応今のところ内緒にしてますけど。
ああ、
うん、
いやもしも
内緒というか、うん、
でもその場でその相談できる人っていうので、
うんうん、
妻とかっていうところには丸はできなかったんですね、
う
ん、
そうですね。僕やっぱり第一選択として頭に思い浮かんだのは友人の島田さんでしたけど、
あ、
うん、
妻とか両親とか肉親じゃなくて友人、
うん、友人。
あ、
大国さんはどうですか。
僕だったらやっぱり家族かなって。僕独身です、
うん、ああそうか、そうか。あ、家族、
家族、
あ、
かなと思いますね。
なるほどね、うん。もうお一方のゲスト水野さんはもし陽性やったら誰ですか。
そう、まずそうね、うん、医療関係者かな、
知り合いの、
知り合い、
うん、なるほどね。
なんで家族って言えないんですか二人とも。
言えないというより逆には、うん、大事な人にはやっぱりなかなか、うん、ほら現況が自分が知ってで、うん、その対処方法を得て最終報告みたいな段取りってなんかあるような気がするし、うん、やっぱりもし陽性だとしたら、
うん、
私は夫に限っているわけで、うん、それをこうダイレクトに伝えることがお互いにとってどうなの、まあ、最終的には夫婦の問題になるとは思うけれども、うん、やっぱり自分で情報を提供する、
うん、
やっぱり手に持ってたいなって感じってあって、
うん、
それをちゃんと段取りして自分でこういうふうに説明しようというふうに、
うん、
気持ちが決まった時に告げるっていう、そういうやっぱり段階があるかなとは思いますよね。どうしようどうしようっていう感じではない感じですね。
あ、現場でいろんな方を見ている島田さんなんかどうですか。
いや、うん、今のお二方、
はい、
そうですね、鎌田さんも水野さんも最初に医療者を選んでいただいたのはとても良かったなと思うんですけど、
うん、
基本的に病院に来られる方も、うん、圧倒的に誰にも言いたくないっていう気持ち、あるいは言えないと思っていることの方が多いんですよね、
うん、
でただそれは私たち医療者と話し合っていく中で、
うん、
例えばセクシャルコンタクトがある相手にはやっぱり相手にも検査を受けてもらおうという方向に、まあ、つながっていきますし、
うん、
そういうふうな気持ちになっていくにはやっぱりもうちょっと情報が水野さんおっしゃったように まあ、その自分の現状を把握したり、うん、今後どうなっていくのかを考えていったりする情報と時間が必要なんですよね、
うん、
でその時に、まあ、医療者を相談相手に選んでいただければ、うん、そこはきちんと対応ができると思いますし、
なるほど、
おそらくその、まあ、性的な関係にある相手の方とのことも考えながら、うん、いいその告白ができていくんじゃないかなと思うんですよね、うん、い
やもちろんね、その物理的なこととか医療的なことはお医者さんなりとかそういう医療の人にもちろん相談するんだと思うんですけど、内的なものに自分のああそういうものに感染してしまったんだなっていうのを誰に先に伝えたらいいんだろうっていうふうに考えると、やっぱりどうなんだろうっていう、うん、まあ家族とかになっちゃうのかなと僕は、まあうちの家庭が割と何でも言える家庭なので、困ったこととか悩んでることとか、
なるほど、
そういうのもあるのかもしれないんですけど、でも別に親だから隠してもしょうがないし、まあそれでショックは受けるかもしれないけど家族とかは、でももちろんその上でじゃあもうお医者さんにかからないとかじゃなくて、もちろんそれは相談するし、医療を受けようとは思いますけどね、
あ、でもその隠すとか隠さないとかそういうことではなくて、やっぱり、ね、その命に最終的には命に関わってくることで、しかもパートナーということになると、
はいはい、
やっぱり相手に及ぼす大きなダメージとか影響とかを考えると、やっぱりその伝える配慮みたいなものは、やっぱこちら側がやっぱりそのね、整えるべきかなっていうふうなことはありますよね、う
ん、
まあ、いずれにしても最終的には伝えなきゃいけない
わ
けだ
から、
なるほどね、じゃあ、じゃあちょっとここでね一曲挟みたいと思うので、島さんちょっとお待ちくださいね、はいはい、じゃあ曲いきたいと思います。ザ・ピーズで世紀末の歌。